愛を追い求めると題して榎本牧師にお話をいただきます。
おはようございます。私たちのキリスト教信仰は神の愛の共同体の中で生かされ、それ育てられ、体験させられるものであります。この神の愛というのを先週お話しさせていただきましたが、それは愛がなければ一切は無益なんだ。この世の中のあらゆるものが、この愛というものがなければどんなに素晴らしいと思うものも虚しいのだということでありました。そしてその愛というのは神の愛、アガペということが本当に私たちに与えられる愛であり、それがこそが私たちにとってなくてはならない愛なのだということであります。ですから私たちのキリスト教信仰は個人的なイデオロギーではない、また倫理や道徳でもないのです。キリスト教の堕落を、それを不道徳になることというふうに考えるよりも、むしろキリスト教が道徳的になってしまうことだという人がいます。神は愛であります。その愛は無機質な愛ではなく、どこまでも温かい人間の血の流れる愛であります。ですから私たちの信仰は人間の顔をしてなきゃいけない、人間の香りのするその愛が私たちの中に与えられるのです。固定した律法主義になることは、むしろその命を失うことになります。私たちがその生きた神の愛を本当に日々いただいていくことの中から信仰が始まるわけであります。罪の存在でしかないものが神に許され、そしてかけがえのないものとしてこの共同体、教会の中に招き入れられ生かされている、この愛をいただいたという喜びを分かち合うところに教会の立っている根拠があります。で、この教会の成り立っているアガペーというこの愛でありますが、この愛というのは私たちが持っているこの価値としての愛、エロースとしての愛、あるいはフィリアとしての愛、そういうものと違うものがある。神から来るこの無条件の愛でありますが、しかしキリスト教信仰は愛や道徳や倫理ではないわけでありますが、それじゃあ倫理や道徳がなければ愛かというとそうではない。キリスト教信仰からその愛や道徳や倫理を抜いてしまったら、これまた全然キリスト教とはかけ離れた、まあ、違う信仰宗教になってしまいます。ある時にはその愛のゆえに人を殺したり、あるいは犠牲にしたりしてでもですね、信仰だと言って燃える場合もある。そうじゃない、本当に人間の顔をしてなきゃいけないんだ、で人間の温かい愛がそこに存在するかどうかっていうことが本当に大きな我々の基準にもなると思います。私たちは道徳など努力など必要なっていうことはない、理性などはいらないという信仰ではありません。道徳もイデオロギーも理性も実はこのアガペという愛にあってですね、初めて本当 の意味を持ち始めるのであります。この目的が共同体を作り上げるためのものでなければならない。だからキリスト者はこの律法の一点一角も軽んじることのない知恵と努力を求めるものでなければならない。神様から愛されたということがあるがゆえに、私たちはまた本当に倫理的に、本当に道徳的にどうあるべきかということを自己に問うのです。コリントの教会では、今日読んでいただきましたところに、威厳と予言のことが書かれてありますが、威厳についての議論があったようです。まあ、ある種の教会ではですね、この威厳というものを重んじる教会があります。威厳というのは、まあ、何言ってるか分かんないんだけども、要するに叫び声を上げるんですね。そうしたもう恍惚状態になって、そして神に叫んでいる姿を、まあ、威厳というわけです。何語か分からないけどわーっと語り合う、そういう威厳を重んずる人たちが、まあ、おられたようでありますが、パウロはここでですね、そういういくらたくさん威厳語っても、むしろ理性的に語る予言、人の言葉が分かる言葉、人が理解できる言葉の方が大事なんだ。今日の箇所ではこの予言をですね、重んじて、教会では威厳で1万の言葉を語るより、理性によって5つの言葉を語る方を私は取ると言っているように、パウロはその私たちの理性で理解できることをとても大事にしています。その様子は神がかり的で、神と話しているというよりは人に見慣れるようにそうしているというふうなところもあったようです。パウロは威厳を語ることについて特別な人のように、まあ、見ていません。むしろ予言、すなわち人の言葉が理解できる、その予言を重んじています。予言というのは未来のことを予想して言い当てるというふうなことではなく、神様の裁きと悔い改めの言葉であり、神の意志の啓示であります。それによって人はイエスは主なりと告白し、悔い改めて神を礼拝するようになる、そこに導くことが予言というものの内容です。パウロは威厳や予言に先立って愛を追い求めなさいと今日の箇所で進めています。その愛はあくまでキリストから来るアガペーの愛を追い求めなさいということであります。同時にキリストによって私のようなものが救われたとするならば、その愛に応えるものとして、どういうふうにしたら相手が喜ぶか、どういうふうにしたら相手が喜ぶようなことができるかということを求めなさいと言って進めているのです。読売新聞のですね、経済新聞ですね、日本経済新聞という9月5日の新聞の切り抜きを友人が私に送ってくれました。そこにはですね、こんなことが書かれています。この仏教のですね、法典に無罪の七世、無罪の七世という教えがあるそうです。無罪の七世というのは、無罪というのは何にも金持ってない、何にもない人、何にもない人でも七世というのは七つの施しができるというんです。何にも持ってない人でも七つの施しができるよ。でどういう施しができるかというと、その七つの教えというのは、一つは 優しい眼差しをかけること、これは別に金がいらないだろう。で、二つ目にはこの我が越食といって、慈愛にあふれたこの笑顔、ね、笑顔で人に接する。一つ目は優しい眼差し、二つ目は笑顔で人に接する、三つ目は温かい言葉をかける、四つ目は自分の体を使って人のために奉仕する、五つ目には親切、思いやりのある心を持つ、六つ目には自分の席を譲る、小座席っていう、そうです。七つ目は放射線、宿を貸す。こういうふうに7つです。何も財産なくても7つ奉仕、まあ施しができるから、そういうものを探してしなさいよと、まあ、お釈迦さんが教えたというわけです。で、ある一人のおばあさんがですね、私は何もないから何にもできません、私のようなものは何もできないからって、もうイライラしているおばあさんがおられた。そのおばあさんにですね、この人はですね、無罪の七世の話をした。そしたら、でも私には何もできませんいうので、その方はですね、この、ありがとうと言えばよいんだよ、何かしてくれたらありがとうと言ってごらん、それができるだろうと言うと、おばあさんは涙を流して喜んだ。あなたも与えられ手を合わせてありがとうよって言えることは言えるだろう、そうしてごらんって言って、そうしたんだそうです。そうすると、その奉仕してくれるですね、毎日ケアしてくれる人がすごく喜んだっていうんです。いつももう世話してくれて面白くないと思って、申し訳ないと思う気持ちだけども、怒った顔してたら、相手も怒った顔になってたけども、ありがとうって言ったら向こうが喜んだ顔したり。私はこの話を、こう単純なことですけども、この新聞記事を見ながら、あ、いいことやなと思いました。ある校長先生がこんな話ことがあった。学校で水泳大会があった。で、水泳大会があって、誰を選手に出すかっていうので各クラスから選んだ。そうすると、悪ふざけして小児麻痺の女の子が選ばれた。小児麻痺の女の子へ。で、その女の子は、まあ、笑い者になる、いじめですね、一種のね。それで、その女の子は、でも断らんと私出るって言って出たって言うんです。そして一生懸命泳いで、で、みんなそれを見てですね、やいのやいのと笑った。笑ってる姿を見て、一人の人がですね、背広を着たままダバーン飛び込んだ。そしてその子の横の必死になって泳いで、校長先生だった。その校長先生がその女の子で、頑張れ頑張れ頑張れって言って、その励ましながら万栄っていうか、そういう、そうすると、今までこのバカにして笑ってた生徒や監視がシーンとした。私たちはその何かあるか、私に何か与えるものがあるか、愛を与えることがあるかというと、もうないかもしれない。しかし、この、まあ、お釈迦さんの言う、この無罪の七世じゃないですけども、イエス様にいただいた、アガペをいただいた、いただいたものとして当たり前だと思ってちゃいけない。愛を求めなさい、愛を追求しなさいよ。具体的に私たちの生活の中でできることを、愛の実践をしてみなさいよ、パウロは言う。わけのわからないことを言うんじゃなくて、 分かる予言をしなさいとパウロは教えます。私はそれが教会をまた成り立たせることだと思います。そこにいる、ここにいる私たちがやっぱどうしたらあの人が元気になるやろうな思うことを思いやる家の人たちに対して、あるいは教会の兄弟姉妹に対して、そう思いやる心っていうものがアガペの愛をいただいていればいただいているほどですね、私たちはまた追い求めなさいというこのパウロの勧めに従うものでありたい。大切なことはキリストに生かされることです。キリストの愛に生かされ、何とかしてあの人と一緒に恵みに預かりたいという愛の共同体を作り上げていく、それが我々の信仰ではないでしょうか。あまり目立たない賜物を持った人々を弁護すること、あるいはこの自分たちの何を評価するかという視点の基準を強い人に置くのではなく、一番弱い人に合わせていくという工夫などが求められる。そうすることの中で教会が教会として立ち上がってくるんだ、作り上げられてくるんだよ。ソビエトの前のソビエトのですね、大統領であったゴルバチョフという人がペレストロイカという本を書いておられますが、その中でですね、一生懸命労働者が石を運んでいる、石を運んでいる、石を運んでいるのもしんどい、こんな何のためになんだこんな、一日中暑いところでこの石を運ばなきゃ、しんどくて仕方がない。しかしただ石を運んでいるだけの労働は苦難でしかないが、それが教会堂の建設のためだと分かると苦痛でなくなると言っています。すなわちですね、私たちがすることが小さなこと、どうでもいいこと、よいように見えても、大変また苦しいことであったとしても、そのことが神様の御旨に沿うことであり、教会を立ち上げることだって分かったときに、それは決してですね、つまらないことにならない、苦難なことにならない、むしろ喜びになるんだという勧めだと思います。私たちの生きがいは、どれだけ多くのものを手に入れたかではありません。また、どれだけ人から称賛を受けたかということでもないでしょう。自分の働きがどれだけ神様の御用に役立ったかということではないでしょうか。私たちがキリストから本当に素晴らしい愛をいただいている、それゆえに私たちはそのような視点で自分を測っていきたい、神様に応えていくものでありたい、自分をまた教会を作り上げていく日々でありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、教会に集わしめ、そして私たちをキリストの愛へと結びつけてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちは愚かな、本当に小さいものですが、その神の愛に応えて、少しでも神様の恩愛をまた明かしすることができるように助けてください。イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。